テモテへの手紙第2章4章6節から8節。テモテへの手紙第2章4章6節から8節。新改訳聖書第3版ですと、新約聖書の417ページ、新約聖書の417ページになります。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも捧げてくださるのです。主の栄冠を目指して、主の栄冠を目指して、義の栄冠を目指して、義の栄冠を目指してと題して、三浦正信牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
敬老の日にはできるだけご年配の方にお渡ししていただきたいといつも思うんですけども、本教会ではせいぜい80歳以上の方じゃないとダメかなと思っていつも声かけると、もうちょっと勘弁してくれって言われることが多くてですね、やっぱりお元気なうちに頼まないとダメなんだということで、ちょっと今回は菅さん頼んだだけって言われちゃっていましたけれども、申し訳ないですけれども、でもお孫さんもいらっしゃるしね、菅さんにお願いしましたけど、でも今もね、本当にイエス様と共に歩んでいることの喜びを存在をもって表してくださっていると思いますので、本当に感謝をしておりますし、また本当に教会のこともね、いろんなところで見えないところでも使えてくださっていますし、今はいろんな他の教会からも今のね、練馬キングス姿のことやいろんなこともやってらっしゃって、本当に今もう忙しい毎日を過ごしております。どうぞご健康も支えられるようにお祈りください。読んでいただきました第二テモテの4章、今月の御言葉にも4章の7節をですね、選ばせていただいております。このテモテ第二の手紙、テモテ書というのはですね、牧会書簡とも言われていますけれども、このテモテ、このテモテという人は、エペソ教会の牧会を託されているんですね。パウロよりもずっと若い、伝道書です、牧会書です。その手もてにパウロが手紙を送ったものなんです。で、この当時、福音とは異なる教えを持ち込んできた、その偽教師の活動が活発にありました。でその中でこの健全な教えといいますか、この聖書の福音そのものを、手もてにしっかり伝えるようにと、パウロはですね、励ましているんですね。で当 そのパウロ自身は今どういう状況にあるかといいますと、これはローマ帝国の時代、ローマ皇帝ネロの迫害の中でですね、パウロはローマの牢獄でもういつこの殉教の死を遂げるか、殉教の死を目前にしている中でこの手紙を書いています。ちょうど11月3日からですね、パウロ愛と許しの物語という映画が全国で労働賞されます。私はまたこの間試写会に呼んでいただいて、このチラシが下にありますけど、もうちょっと数枚しかありませんが、また命の言葉書の磯川さんが10月の第3日曜日に来て皆さんにアピールして、ちょっと安いチケット持ってきてくださると思いますので、本当に素晴らしい映画ですので、またぜひ皆さん見ていただきたいと思います。パウロがどういう状況の中で、まさにこの第二テモテ、今日のところなんですね。こういう状況の中で、パウロがどのように、歩んでいたか、聖書の言葉もいっぱい出てきてですね、とてもこう染み込んでくるんですね。 まあ、ちょうど礼拝でもローマ人の手紙を始めましたけれども、まあ、そんなことの背景にもなると思いますので、もう全然いわゆる面白い映画ではありません。もう全然笑えるようなとこ、一回だけなんかちょっとジョークなのかなどうなのかなっていうのがありましたけれども、もう本当にそれぐらいのある意味では重たい映画なんですけれども、でもとても、聖書を理解する上でも参考になると思いますので、11月3日労働省です、ぜひご覧ください。まあ、この映画の、もですね、まさにこのローマの牢獄にいるパウロを描いているんですね。まあ、そのような中で書かれた手紙、もういつ殉教の死を遂げるか、まあ、その日を待つような中でのパウロの切実な手紙です。まあ、そのパウロがですね、若い伝道者、また牧会者であるテモテに、伝道者の務めを、使命をしっかり果たすようにと励ましている。まあ、それがこのテモテ第2の手紙の4章のまず最初の方ですね、1節から5節あたり、4章の2節では御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、寛容を尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい、というのは人々が健全な教えに耳を貸そうとはせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け空想話にそれていくような時代になるからです。まあ、まさに、いわゆる一世教師たち、福音に似てるけど福音とは全然違う教えを持ち込んだ人たちがですね、いろんなこの 人々をこう取り込んでいって違う方に連れていこうとした。まあ、そういうことが実際に初代教会で起きていたわけですね。まあ、今もいわゆる異端とかカルトの働きっていうのはそういうふうにしてこういろんな人たちを、違う方向へ、真理から違う方向へとこの引っ張っていこうといたします。まあ、そういう中で、御言葉を述べ伝えなさい、真理である御言葉をしっかり伝えなさい、時が良くても悪くても、人々が耳を傾けてくれてもくれなくても、あるいはいろんな教えが周りに情報が氾濫していても、その中でもしっかりやりなさいと、まあ、テモテを励ましています。自分の務めをしっかりと果たしなさい。まだテモテは若いですので、その地上になおまだこれから何年も残っていく、まあ、でも迫害下ですからいつどうなるかは確かにわからないんですけれども、でもパウロよりはなお地上に残るであろうテモテの使命と使命を確認させ、そしてパウロは、まあ、今日のところでですね、自分自身のことを語ります。第二テモテ4章6節、私は今や注ぎの備え物となります、私が世を去るときはすでに来ました。注ぎの備え物、ちょっとこれ説明すると時間かかるんで、要するにもう殉教をするということですね。注ぎの備え物として殉教する、キリストのために死ぬ。パウロはローマの牢獄で死を待つ身でした。でもただ待っているんじゃなくて、まあ、このように牢獄の中でもですね、手紙を書いて、このいろんな人たち この信仰を励ましていたんですね。あるいはいろんな形で訪問してくれる人もあって、そういう人たちを励ましたりもしていました。もう死ぬ直前まで彼は彼の使命を果たしました。私が世を去るときはすでに来ました。この世を去るっていう言葉ですけれども、ちょっと専門的な話になりますが、この新約聖書が書かれた古代ギリシャ語の言語でをたどりますと、アナリュシスというアナリュシスという言葉が使われているんですけれども、このアナリュシスという言葉は、まあ、例えば船が航海のため航海するために岸から離れていくとき、船が岸から離れていくときですね、次の目的地に向かって離れていくときに、この出発するようなニュアンスのときにですね、このアナリュシスという言葉が使われました。あるいは、まあ、戦いの兵士が、次の目的地に前進するために今までいたこのテントを引き払っていくとき、そういうときにもこのアナリュシスという言葉が使われるんですね。 つまり世を去るっていうとなんかちょっと日本語からするとなんかもう終わりっていう感じに してしまいますけれども、パウロが実際に使った言葉はですね、どちらも次の目的地に出発するときの言葉、ニュアンスの言葉なんですね。このアナリュシスという言葉、ですからパウロにとって死というのは次の旅立ちでした。古い世界からの解放であって新しい世界への出発だから、この世を去るという言葉にはなんか寂しさとか悲壮感がないんですね。もうここの一つの役目を終えて次のもっと素晴らしいところに行くぞっていう、そういう希望のあふれる世を去るというアナリュシスという言葉が使われています。パウロにとっては死というのは古い世界からの解放であって新しい世界への出発に過ぎませんでした。その新しい世界への旅立ちの日がもうすぐ目の前に来ている、まあ、そういう意味では地上でのもう残された時間があまりない、そういう厳粛さと急いでやらなければという緊迫感、そういうものも感じながら手も手にこの使命をしっかり確認させているんですね。パウロはこの手紙で、さて、7節を言いますと、私は勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え信仰を守り通しました。6節で今のパウロの状況を話しですね、今度7節では過去から今に至るまでの彼の生涯を総括しています。端的に、私は勇敢に戦ってきた、走るべき道のりを走り終えて、そして信仰を守り通しましたと、これが一言で言えばパウロの生涯なんですね。まあ、今月お二人の方が天国に帰っていかれましたけれども、まあ、それぞれにですね、生きておられるうちになんかそれぞれいろんなご準備をしておられたなと、思います。ご自分の証を残されたり、あるいはか、お世話になった方たち人々へのご感謝を用意していたりですね、いろんな形で、初定式を終えた後、あ、こんな風に準備してらっしゃったんだなって思うことがいくつもありました。先ほど菅さんが、最初にあの略歴のお話をしてくださいましたけど、私も同じことを今日お伝えしようと思ったんですけれども、このやっぱり昇天式の時っていうのをですね、一番やっぱりご家族や親しい方たちがその亡くなられた方のことを聞きたいってこう心を開いてらっしゃる時なんですね。一番こう、まあ、あの生きてる時にはもう何か言ってもうるさいとか言われたりですね、喧嘩になったりしてたかもしれないけど、昇天式の時は一番皆さんの 声といいますかですね、伝えたかったことを聞いてくれる、本当に心を開いてる時なんですね。ご家族の皆さんが、いや知人の方々が、まあ、そういう意味ではぜひその昇天式で伝えたいことをですね、皆さん今からしっかり残しておいていただきたいと思うんですね。まあ、そういう意味でその略歴というのもですね、ただあの何年にどこを卒業しましたっていうだけじゃなくて、まあ、この時に神様がこんなふうに働いてくださったんですよなんていうことをちょっと一言残していてくださるとですね、本当にもうその人の人生を通して神様がどういうふうに働いてくださったか、それを多くの方に伝えられますし、また普段はそれを聞いてくれなかった人たちも本当にその時は心を開いて聞いてくれると思います。実は、まあ、先週、鳥なしの祈りのセミナーというのをこちらで1回目されして、また今週も2回目あるんですけれども、まあ、その中のテキストの中でも出てきたんですけれども、有名な宣教師のジョージ・ミュラーという人がいます。で、まあ、彼は、2万5000の自分祈りを神様が聞いてくださったって神様が聞いてくださった祈りをちゃんと数えてるんですね。2万5000の自分の祈りを神様が聞いてくださった、でもたった一つだけ、聞いてもらえなかったことがある。それは親しい友人の、まあ、親友の救いだったんだそうなんですね。その友達友人だけが、どうしても救われてほしいとずっと祈っていたのに救われなかったっていう話をそのジョージ・ミュラーの葬儀の時に話されたそうです。 でそこに参列していたその友人がその話を聞いて、もうすぐにその場で立ち上がって今信じますっておっしゃったそうなんですね。ですから本当にお葬儀を通して、昇天式を通して語られること、伝えられることっていうのは本当に計り知れないと思いますし、本当にそこでまた救われる人が起きるということが起きてまいりますので、まあ、ぜひ皆さんお元気なうちからですね、ご自分の略歴なり神様がどんなふうに働いてくださったか、またその葬儀でこれだけを伝えてほしいっていうことをもうぜひぜひ残しておいていただきたいと思います。まあ、パウロはパウロですね、いろんな形で残してるんですけれども、彼は自分の人生を総括して端的に言うならば、この第二テモテ4章7節だった。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通した。戦い抜き、走り終え、守り抜いたと、私たちの戦い、キリストを信じる者たちの戦いというのは信仰を守り通す戦いなんですね。唯一の敵であるサタンは、私たちが信仰をなくすようにあの手この手を使って誘惑してまいります。どんなに昔熱心に神様を信じていても、信仰は最後まで持っていなければ何の意味もありません。最後まで守り通さなければ、昔熱心に信じてましたよと言っても何にも意味がないんですね。で、この伝道者であるパウロといえども、このサタンの誘惑は絶えずあったと思います。まあ、特にすごいネロ皇帝の下で大きくすごい迫害があった時代です。いろんな悲惨な出来事が身近にありました。なんで神様こんな悲惨なことをお許しになるんですか、なぜ私の祈りにストレートに答えてくださらないんですか。まあ、サタンはさまざまなこの目に見える出来事を突きつけてですね、ほら神様なんか信じていても何もならないよって誘惑してくるんですね。もうそれはサタンのやり方ですから、絶えずそんなものはあります。パウロにだってあったと思います。あるいは罪に対するこの咎め、責めを呼び覚まして、ほらお前の罪まだ許されてないじゃないかってこう十字架の許しがまるで無効かのように語りかけてきます。先ほどお話しした映画パウロでもですね、パウロは昔迫害者だったわけですよね。クリスチャンを迫害していた。その時ではかなり残虐な行為をしていました。暴力も振るったって、第一テモテには書かれています。まあ、そのパウロがですね、牢獄の中でそのかつて自分が迫害した人たちが出てきてこうひどいことをした、まあ、そのことでこう 夢を何度か見てうなされるシーンが出てくるんですね。なんか私はそのシーンが一番心に残ったんですけれども、ああそういうことあっただろうな、あれだけのことをしたわけですから、パウロはもちろんね、イエス様を信じて罪許されたことを本当に喜んでるんですけども、でもやはりその過去の罪を思い出せば本当にもう夢でうなされるぐらいにひどいことをしたなんて自分はもう本当に許されえないような人間だってこう咎めを感じるようなですね、そういうことあっただろうなと思いました。まあ、私はすごくそのシーンがなんかある意味で嬉しかったというかですね、私自身も今だって自分の罪に目を留めたらもう本当に生きているのが嫌になってしまうぐらい責められる時があります。本当にイエス様の十字架を見上げなければやっていけない、でも十字架があるから、イエス様の十字架の許しがあるから、ああやっていける、生きていけると、まあそれぐらいやっぱり十字架がありがたいんですけど、だからといって過去の失敗やいろんなものをですね忘れてしまうわけではないんですね。ですからパウロにも絶えずそういうサタンの攻撃があったと思います。ほらお前まだ許されてないぞ、だからそうやってうなされるんじゃないかとかですね。でもその中でパウロは信仰を守り通しましたとはっきり宣言しています。私たちみんな この信仰を守り通す戦いの中に今も置かれています。でパウロはパウロでまた、このそういう信仰を守り通す戦いと同時にですね、自分に与えられたこの使命を全うするという戦いがありました。パウロもそうですし、私たち一人一人も神様から与えられたこの地上での役割、使命というものがあります。自分の使命がよくわからないなという人はどうしたらいいかと言いますと、一つ一つ神様から与えられたことを受け取って忠実に果たしていくと、あ、これが神様から私に与えられた使命なのかなと明らかにされていきます。ですから使命っていきなりバーンと、まあ、パルの場合はバーンと与えられたんですけども、でも多くの場合は一つ一つ与えられたことを忠実にやっていくときに、あ、神様は私にこの使命を与えてくださってるんだということが少しずつ明らかにされてまいります。パウロはパウロで、特にユダヤ人以外の異邦人の人たちに福音を伝える、迫害の中にあっても福音を伝えていくという使命がありました。そういう意味でその走るべき道のりを走ったんですね、その使命に向かって。使命の中には一生涯続く使命と年齢とともに変わっていく使命があると思います。まあ、パウロの場合も生涯異邦人に福音を伝える使命はありましたけれども、同時に年を取ってからまた投獄されてからは、特に若い牧会者たちを励ましたり、迫害下の中にある人たちの信仰を励ますという、まあ、そういう使命がありました。でもそれら含めてですね、走るべき道のりを走り終えたと、まあ爽やかにここで言ってるわけですね。そして最後8節、今度はこれからのことです。今からは、これからは義の栄冠が私のために用意されているだけです。栄冠、まあ、当時競技なんかですね、優勝した人、勝った人には、花輪が贈られました。月桂樹と松とオリーブを使った一般のこの花輪、まあ、そんなものをイメージしていたかもしれません。でもそういう栄冠はみんな時間とともに朽ち果てていくわけですね。でもパウロは、私のためには義の栄冠が、永遠に朽ちることのない義の栄冠が用意されている、神が私のためにその栄冠を用意してくださっている、神の国でいただけるこの義の栄冠が用意されている、もうそのことを楽しみにしています。用意されているだけです。もうそれだけなんですね。それがあるのみ。地上の戦いは続いたけれども、永遠から見ればほんのつかの間です。もうこれからはその戦いからも解放されて、復活の体が用意されている、義の栄冠が用意されている、永遠に朽ちない義の栄冠が用意されている。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるんです。かの日、これは再臨ですね。キリストが再びこの地上に来られる時が世の終わりであると聖書ははっきり言っています。その時には正しい審判者である主が、正しい審判者である主がそれを私に授けてくださる、義の栄冠を私に授けてくださる。まあ、パウロは法廷ではですね、この当時ネロ皇帝の不正な判決を下されて、まあ、処刑されようとしている。でもかの日には正しい審判者が、正しい審判者である神が正しい判決を下してくださる。まあ、そういう意味では地上で不当な判決を受けても、かの日に正しい審判者が正しい判決をしてくださるから、もういい。 真の審判者である主にそのすべての判決もパウルは委ねています。主の現れを慕っている者には誰にも誰にでもこの義の栄冠は授けられるものです。主の現れというのも再臨ですね。キリスト再臨の時に、キリストが再び来られる時に、この義の栄冠が欲しい、義の栄冠を与えて欲しいと願い求める人なら誰でも誰にでもって書いてあります。8節の最後、誰にでも授けてくださるんです。地上の競争ではこの一等賞栄冠は、金賞は一人しか取れないかもしれませんけど、神様が用意してくださっている義の栄冠は欲しい、それを欲しいと願って求める人なら誰にでも授けてくださるんですね。地上でどんなにたくさんの勲章やトロフィーをもらっても、みんなそれらはいつかは手放していくものです。そして消えていくものです。でも神が私のために用意しておられる義の栄冠は消えることも朽ちることもありません。しかもそれを受け損なったら大変なことになる栄冠です。この神が与えてくださる義の栄冠は求める者には誰にでも授けてくださる。誰にでも、まあ、あまりにも簡単なので軽んじられやすいんですけれども、実は重たい重たい価値のある栄光のある栄冠です。この義の栄冠を目指して今それぞれに与えられている走るべき道のりを走りましょう。パウルは自分のことだけでなくですね、テモテへ、そして私たちへも励ましのメッセージを送ってくださっています。走るというとなんか大変な感じがしますけど、いやもう体が動かなくなっても私たちは誰かのために、いや世界のためにこの取り出して祈るということができます。先日の取りなしの祈りのセミナーでもありましたけども、イエス様が今私たちのために神の右の座で取り出して祈ってくださっています。でもそれだけでなく、イエス様を信じた私たちにもその取りなしの祈りの働きをですね、一緒にやろうと、その一緒のイエス様のミニストリーに私たちを加えてくださっているそうなんですね。祈りというのは世界を変えます。私たちが誰かのために、隣の人のために、知り合いの人のために、家族のために取り出して祈る、その祈りはもう世界宣教の一部になります。どこか遠いところに行かなくても、誰かのために、あるいは日本や世界のために取り出して祈ること、それ自体がもう世界宣教の一端になるんですね。私でなければ取り出して祈れない人がいます。誰かのために祈る、世界のために祈る、死の直前まで私たちは誰かのために取りなして祈る世界宣教の働きができます。今私に何が与えられているのか、地上での役割は何なのか、また誰のために祈るべきなのか、その走るべき道のりを走りながら、同時にでもやがて素晴らしい義の栄冠が待ってるんだと、そこを目指しながら走り続けていきたいと思います。最後に招きの言葉でも読んでいただきましたピリピ書3章13節14節を読んでお祈りしたいと思います。ピリピ人の手紙の3章13節と14節、ご一緒に読んでみましょう。それぞれの訳で結構です。ピリピ人への手紙の3章の13節と14節。せーの。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて
上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。お祈りします。天の父様、皆を賛美いたします。私たち一人一人をイエス様の十字架の死を通して、また死んでまで私たちのためにこの愛を注いでいてくださり、またその中で救いをいただいていることを感謝をいたします。十字架で死んで3日目によみがえられた主は今も生きておられ、そして神の右の座において私たち弱い私たち一人一人のために取りなして祈ってくださっている主であることを感謝をいたします。そして私たちもこの地上にいる限り誰かのために取りなして祈ることができ、誰かのためにまた日本や世界のためにも祈ることができる、その世界宣教の技に参加させてくださっていることを感謝をいたします。どうか私たち一人一人、救われてただ自分が喜んでいればいい、何のために、いいではなく何のために生かされているのか、何を神様がこの地上で私にさせようとしておられるのか、どうかその使命を役割をしっかり受け取って、これからも走るべき道のりを走っていけるように導いてください。最後の最後まで私でしかできないことがあります、そしてできることがあります。どうぞそれを忠実に果たさせてください。そして信仰を最後まで守り通すことができるようにお導きください。私たちは弱いものです。一人ではすぐに信仰を失ってしまいます。だから交わりが必要です。どうか最後の最後まで互いに信仰を励まし合う交わりを与えてください。そしてみんな、やがて主と共に御国で再会する兄弟姉妹であることができますようにお導きください。年を取られてなお喜んで主に仕えておられる兄弟姉妹が多くおられることを本当に感謝をいたします。その信仰の先輩方を見習いつつ、また私たちも本当に信仰を守り通すことができるように、また次の世代にもこの福音を継承していけるようにお一人お一人を用いてください。そのために絶えず祈り続けることができますように祈りをお与えください。主イエスの御名によってお祈りをいたします。アーメン。